それでは第二歴代史の7章4節から22節、はじめに4節と5節をお読みいたします。それから王と民は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。こうして王とすべての民は神の家を奉献した。
アーメン。
それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを皆を褒めたたえます。私たちがあなたの道に歩むために、主よ、今朝も私たちを今こうして御前に集わせ、御言葉を前にして我らを整えておられることを感謝いたします。どうか今我らの耳を開いてください。心を開いて、永遠の門を開いて、あなたを救い主を大いに受け入れることができるますように、どうか導いてください。今取り継ぐしもべおよび聞く一人一人、あなたが導いてくださいますことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよこの、ソロモンの、神殿、それが完成して、そして、この奉献式が、盛大に行われるんですけども、ソロモンは、この石の宮を建て、そして、その中に叱るべき、道具が、もう主の、礼拝するためのあらかじめ定められていた道具が運び入れられ、そしていよいよ主の箱がその中に入った。そして人々がこの主の宮において、捧げ物を捧げ、そして賛美が捧げられた時に栄光の雲がこの宮に満ち溢れました。主の臨在が確かにそこにあるというその印が現れて、そしてそれを見たソロモンはその奉献の祈りをするんですね。そしてそのソロモンが、ね、どうかこの主の宮に対して、ね、人々がこれこれの祈りを捧げた時にはどうか答えてください。これこれの、ね、災いを被った時、ね、主の宮に来て祈るなら、ね、どうか答えてください。さらには、ね、もし主に対して罪を犯して、その結果バビロン捕囚のようなね、もう遠くの国に捕囚として連れて行かれたならば、その捕囚の国からこの主の宮に向かって祈る、その時主が聞いてくださって、どうか憐れみを施してください。その祈りに主は天から火を下して、その人々が捧げた生贄を焼き尽くすことによって、主は確かにその祈りを聞いたという、ね、そのことでもって主は答えてくださいました。で、そして、ね、まあ、それがこの何章の3節までのところですけども、で4節以降、盛大な、この、主の宮の奉献の、ね、祝いが、ね、始まっていきます。でそれで、ね、ソロモンは、5節見ますと、すごいですね。牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。かなりの生贄が、ね、捧げられました。こうして王と全ての民は神の宮を奉献した、まあ、捧げたというですね。でさらに6節から、祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼の奏楽によって賛美した時、主の恵みは常しえまでと主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の死亡とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と死亡等を受け入れることができなかったからである。ソロモンはこの時、彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。 第7の月の23日彼は民をおのおのの天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民イスラエルにくださった恵みを喜び心楽しく帰っていった。アメン。本当に盛大な形でこの主の宮の奉献式が執り行われて、そして、ね、もうあまりにもたくさんの生贄が、ね、主の宮によって捧げられたゆえに、もう、ね、ソロモンが作った祭壇だけでは間に合わない。でそこでソロモンはさらにこの神殿の中央部、ね、前の庭の中央部を整備して、そこも全焼の生贄と和解の生贄を捧げるところとしました。でこうしてさらにもうこの奉献の祝いがさらに7日間続いて、で第8日目に清めの集会を行った。本当にその間にずっとこの、ね、心楽しく正面前において喜びがあり、またその間ずっとこの、ね、生贄が捧げられておりました。でそして、第7月の23日にこの、ね、祭りを終えて、でそれでソロモンはそれぞれを、ね、返した。で返した時においても、ね、本当に主が、ね、イスラエルにくださった恵みと、ね、慈しみと喜んで心楽しく帰ってきました。ね、本当に礼拝においては心楽しく帰っていくということ、ね、これは、あります。けれども、ね、ここにおいて、ね、本当にたくさんの犠牲、牛が2万2000頭、羊が12万頭も、ね、捧げられた。まあ、こんなにもなんかソロモンの時代は祝福されていたのだ、ね、こんなにも盛大に、ね、それが行われていた。ソロモン王のその、ね、映画の、ね、素晴らしさと、またソロモン王の太っ腹さ、ね、それを見るんですけども、しかしここにおいて、ね、これだけ大勢の命たちが犠牲として捧げられたということを、これを、ね、心馳せるべきです。礼拝の喜び確かにあります。しかしその裏においては犠牲が、尊い命の犠牲が捧げられたということ、これも同時に覚えるべきなんです。何故に私たちが罪を許されたのか、ね、罪が許された、それは嬉しいことですけども、しかしなぜ罪が許されたか、その裏に血が流され命の犠牲があったということを覚えつつ、そして罪の許しがいかにその命の犠牲の上に成り立っているのかという、その感謝の心、本当に主に対してのその血を流してくださった主イエス様への本当に申し訳ないという気持ち、これを持ちつつ罪の許しをいただくべきであって、もし、ね、罪の許しを軽んじて、ああ自分は許されたんだということだけで、ね、また平気で罪を犯すようなことであるならば、その、ね、捧げられた命に対しての、ね、失礼を働くことになってしまいますから、ですから私たちはそれをするべきではありません。このソロモンの、ね、この神殿においてはこれだけ多くの命の犠牲が捧げられました、ね、捧げられたからには本当にその、ね、捧げられた命の尊さもそれと同時に覚えるべきです。そして、ね、確かに罪が許されたということの喜びを本当に大いに喜ぶべきなんです。私たちが、ね、いかに、ね、多くの犠牲を捧げるとしても主に喜ばれないことをし続けるならば、それは何もならないんですね。ミカ書の6章を開きたいと思います。主が喜ばれるのは、ね、何であるのかが書いてあります。大勢の犠牲を捧げれば、ね、良いのかどうか、どんな尊いものを捧げれば、ね、良いのか、けれども主が喜ばれるのはこれですよという、その答えが書いてあります。ミカ書の6章の6節から8節のところをお読みいたします。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために 私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。アメン。ここに主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうかってあります。確かにソロモンは幾千、いやもう幾万の羊を捧げました。2万2千頭のお羊、お牛とまた12万頭の羊捧げましたけれども、果たしてそれを主は喜ばれるのだろうか。主が喜ばれること、それはこの8節にありますね。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むこと、この3つですね。公義を行うということ、ミショパーツ、要するに正しいことをその通りに行う、正しいこと、それは御言葉は正しいことですね。御言葉に書かれてあることをその通りに行うということ、公義を行うということ、そして2番目が誠実を愛するということ。誠実、その反対は不実ですね。約束を破ることとかそういったことが不実ですけども、誠実は本当に心を尽くして心を込めて、そしてその相手がいるわけです。この誠実という単語は相手との関係を表す単語ですけども、相手に対して心を尽くして、もう本当に約束は与えられたらそれをしっかりと心を尽くして守る、そういう誠実さ、それを主は愛されます。さらにへりくだってあなたの神と共に歩むことです。自分を低くして神である主と共に歩む、ハラフ、これをすること、これが主が望んでおられることです。たとえこの心がないとしたら、幾千の羊、幾万の羊を捧げたところで、それはただ単に幾万の命を殺しただけに過ぎない。私たちは本当に尊い命であられるイエス様、このお方を前にして、本当にこのイエス様を前に何が正しいことであるのか、御言葉に記されているこの正しいことを行い、そして誠実にへりくだって主と共に歩むこと、これをこそ、ね、それを、ね、なすべきなんです。主が、ね、望んでおられることはそれです。で、では、再び歴代史の方に戻りまして、7章の11節以降を、お読みしていきますと、主が現れます。7章の11節から、こうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていた全てのことを見事に実現した。すると主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。主が現れて、私はあなたの祈りを聞いた、夢の中でもはっきりと答えられました。13節、もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。アメン。 主はこのソロモンの祈りに聞いてくださり、そしてこの主の宮、ね、このところにおいて捧げられる祈りに、ね、私は目を留めよう、耳を傾けよう、そしてね、とこしえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで選別した。主は仰せられます。とこしえまでです。今もそうです。今果たしてソロモンの神殿はあるか。今はもうソロモンの神殿は破壊し尽くされて、その地に、ね、ゼルバブルの神殿が建てられ、それもまた、ね、イエス様の、時代、ヘロデ王の、ね、建てたそのさらに増強した神殿、それは破壊し尽くされて、ね、もう今や嘆きの壁しか残ってないような状況けれども、主は常しえまでもと仰せられました。ですから今もなお、ね、その神殿に対して主の目は注がれ続け、ね、そして、ね、私の目と私の心はいつもそこにあると16節になります。まだなお主の目はそこに注がれ続けているんです。ですから、ね、主はいつでもなおもその約束を忘れられてはいないんです。今、ね、神殿はもう、ね、破壊し尽くされてしまっております。けれども主はですね、いつでも神殿に目を向けられている。今神殿は、ね、どこにあるでしょうか。主の宮は物理的には、ね、もうない。場所はその神殿を建てられていた場所は、ね、もう今ムスリムの、ね、モスクが建てられてしまっている。今主の宮はどこにあるか、それは皆さん一人一人ですね、あなた方は、ね、生ける神の宮であることを知らないのですか、ね、パウロは言いましたけれども、私たちが本当に主の宮となってへりくだって誠実を歩み、そして主の御前に抗議を行うということであるならば、私たちが主の宮として本当に歩く神殿として主の臨在を届けるもの、主の、ね、主を礼拝を捧げるものとして、いつでも、ね、どこでも心の中にこの主の主に対する道があるならば、私たち自身が、ね、どこに行っても主に礼拝を捧げるもの、主の宮となり続けるんです。この主の宮において祈られる祈り、しかし、ね、主はですね、この私は確かにあなたの声を聞いたということを告白したその直後に言ったことが、もし災いに被ったならばということであることにも本当に注目するべきです。確かに15節16節においては、ね、この、ね、ところに私は、ね、捧げられる祈りに耳を傾け、目を留めよう、心をいつもそこに置こうと仰せられているんですけど、しかしその直前の13節14節に何を先に言われたか、もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また、ね、イナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、ね、ですからもし災いが主から送られた場合ということについて、ね、主は先に言っていること、これを本当に私たちはここに留めるべきです。主に聞き従わなくなれば、確かに手は閉ざされてしまい、イナゴがはびこり、また疫病がはびこってしまうということが確かにあります。主に聞き従わなかった場合はそうなってしまいます。災いが送られるんです。もしそうなった場合、ね、はこの16節あ14節ですね、私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、ね、自分からです、自主的にということが大事です。自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼の罪を許し、彼の血を癒そう。アメン。そしてその後にこの16節が、ね、あるわけです。ですからまず、ね、もし主に聞き従わないということによって災いが起こるのであるならば、ね、本当に自らです、自ら自分から自主的に主の前にへりくだって祈りを捧げ、御顔を慕い求めて、その悪い道から立ち返るということを、これをするなら主は、ね、聞いてくださる言われます。で、17節以降、22節までは祝福と呪いの宣言があります。申命記の28章と同じく祝福と呪いの、ね、宣言です。 言なんですが、あなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなた方に命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはないと言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。アメン。ここにおいて条件が3つ示されていますね。3つの動詞があります、ね、ヘブライ語は動詞が漢字です。この17節においてです、ね、まず1つ目の動詞が歩むということ、2番目が実行するということ、3つ目が守るということ。どのように歩むべきか、あなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩みなさいって、主の前に歩むということ、これが本当に肝心です。主と共に歩むって、先ほど2箇所を開きました。そこにおいても主が喜ばれるのは何であったのか、幾千幾万の生贄であるのか、いえ、主が喜ばれるのはへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと書かれてありました。主と共に歩むということ、これが必要です。主の前に歩むということ。私たちは、ね、監視カメラを前にして、ね、盗みが働くことは、それは、ダメなことですね。そんな愚かなことはしないことです。主の目はいつもこの神殿に向けられて注がれております。この神殿、多くの犠牲、多くの生贄が捧げられました。主の目がいつも注がれている。主の民は主がじっといつでも見つめられている民です。主は眠ることなく、まどろむことなく、いつでも主の御目は主の民の前に、ね、イスラエルの上に注がれております。その、ね、監視カメラじゃないですけど、それを前にして、ね、悪いことをするとするならば、ね、それはとても愚かなことですね。皆さん、主の目がいつでも注がれております。主にいつでも見つめられております。パスターこうやって、ね、見ることはあっても、しかし、ね、聖書の方に目を向けたりして、ね、あ、パスターが目をそらした、ね、その瞬間に悪いことをする、ね、そんなことは、そんな志はないですね。皆さんはいつでも主の眼差しが注がれているということ、これを気をつけるべきです。主の前に歩みと書いてあります。主の前にいるということ、主の御目がいつでも注がれているということ、これをこそ私たちは気をつけて歩んでいくべきですけれども、さらに、ね、主の前に歩むということ、それから、ね、2番目の動詞は、ね、実行し、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、行うということが肝心です、ね、信仰は絵に描いたものではありません。行いという実態がなければ、その信仰は死んだもの、ヤコブ書に書いてあります。実際に私たちは書かれてあることをそのまんま行うべきですね。ただ口先で、ね、許してください、ね、許してくださいばっかりで、全然許しに伴わない行動、ね、悪い行動、失礼な行動ばっかりしているとするならば、それは絵に描いた餅に過ぎず、かえってその、ね、私は、ね、何々します、ね、言葉が、唇が罪を犯してしまうことになってしまいます。さらに、ね、3つ目の動詞は守る、私の掟と定めとを守るなら、主の掟と定め、主の御言葉を守るということ、これ、ね、キープ、要するに自分自身で、ね、それを守ろうというその志を持って、それをキープし続ける、そのことが、その3つのことを、ね、それをするなら、主は約束を、ね、この18節に約束、あなたはイスラエルを支配する者となる人が耐えることはない、あれ耐えることはないという約束をくださいました。今、ね、このソロモンの血筋の者が、ね、王になっていたか、いや、バビロン捕囚以降一人もこのソロモンの血筋の者が王になった試しはありませんでした、ね、それは結局この17節を破ってしまったから、ね、ソロモンの子子孫孫たちがそれを破ってしまったから、いや、もうソロモン自身が破ってしまった。だから結局列王記のあの、ね、20人の、 南ユダ王国の王たちが、ね、現れては消えするんですけども、結局主の前に歩むということをそれをしなかった。主を目の前にして悪を行ってしまった。主が命じられた言葉を実行しなかった。主の掟と定めとを守るということをしないで破ってしまった。だからこの、イスラエルを支配する王が断たれてしまったんです。もう断たれて400年の経った後にイエス・キリストがお生まれになったんですけど、あいにくイエス様はソロモンの血は、ね、一切継いでおりません。ダビデの血は継いでるんですけど、しかしソロモンの血筋は継いでおりませんでした。乙女マリアから生まれた。ですからヨセフの血は継いでいないんですね。マリア母方の血は継いでおりました。母マリアは確かにダビデの血筋のものでしたから、イエス様はダビデの子孫として、ね、唱えられております。しかしソロモンの、ね、この、ね、約束を破った、ものは支配が取り上げられてしまった。しかし主の戒めを守り行い続けているならば、ね、主の前に歩み続けているということをするならば、主はいつまでもその慈しみを注ぎ祝福を注ぎ続けておられる主です。皆さんそれゆえ主の御前に歩むということ、それから主の、ね、御言葉をですねそのまま実行するということ、主が命じられている命じられたことを実行し、そして主の掟と定めを守るということ、それをし続けるべきです、うん、けれども、ね、19節以降に呪いの、宣言があります。19節から、しかしもしあなた方が背いてあなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り行って他の神々に仕え、これを拝むなら、要するにもう主の定められた掟、主の命令、主の御言葉をこれを捨て去ってで他に行ってしまうなら、他に行くならば他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた力、彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これを全ての国々の民の間で物笑いとし殴り者とする。主はここにおいて主の宮を投げ捨てる可能性を、ね、ここで言っておられました。主の、ね、命令と掟と捨て去ってしまう、他の神々に使えるならば、主はこの性別した宮を投げ捨ててしまう。この封建の祈りが終わって、封建の祝いが終わったその直後に主はこのことを宣言されました。あらかじめ宣言しておられました。で21節から、かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこの全ての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。主はですね、いずれにせよ栄光をお受けになられるお方です。主の民が主の御言葉を守り行った、それゆえにとても栄えた。そうです、ソロモンは一時期とてつもなく栄えました。もう世界史において誰もが知っているほどに栄えた。しかし主の掟を破ってしまった。それゆえにこの主の宮は結局後のバビロン王主の時代に破壊されてしまって、もう物の影もなくなってしまった。かつては、ね、主の民は、ね、主の御言葉を守り行うということでもう大いに栄えて、ね、もう遠国という国から、ね、このソロモンの名声を聞いて、ね、ソロモンのところに行って実際にその宮を見たならば、もう本当に心が唱えるかのような、それほど、ね、主がこんなにも祝福してくださる素晴らしいお方だ、ね、そういう意味で、ね、主の栄光があらゆる国々に、もう天津国にこの主の栄光が語り継げられたんですけど、しかしもし 神の民が主の御声に聞き従わないのなんてあるならば、その災いが徹底的すぎて、あまりにも徹底した災い、徹底した呪いが下されるということ、それを、ね、外国の人々がさらにそれを見て、それを見ても、もう主はすごい、そういうふうになるんですね。この、ね、災いの徹底した呪い、その様があまりにも無ごたらしいので、そして人々がね、その破壊され尽くされたこの土地を見て、人々は驚いて、ね、もう21節にずっとそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮に本にこのような仕打ちをされたのだろう、驚いて言うんです、ね、そしてそれは彼らが主を捨て去ったからだ、ね、ということでも、ね、主は栄光を受けになられるんです。皆さんね、人が主に従うにしても主に従わないにしても、主は栄光をお受けになるお方です。ただし主は誰一人として滅びることを望んでおられません。神の民が主の前主を捨て去って呪いを受けるということ、これは主は全くもって望んでおられません。主は皆さんが本当に主の道に歩んで祝福されることを望んでおられます。皆さん、主はどちらにせよ栄光をお受けになられます。皆さんが主に聞き従って、皆さんが祝福されることによって、人々がその祝福されたそのを見て、主は栄光をお受けになります。それと同時に、もし皆さんが主に従わない、主を捨て去る、御言葉を捨て去るということであるならば、皆さんに災いが、それもこっぴどい災いが下されて、それをもっても人々はその様を見て、ああ主を捨て去るとはこんなにも恐ろしいことなんだということで、主は栄光をお受けになられます。皆さんは祝福と呪いが置かれるとき、祝福を選ぶべきです。主はそれを望んでおられます。冒頭で宣言しました御言葉、申命記の30章19節の御言葉ですけれども、申命記の30章の19節から20節までを最後にまた見ていきたいと思います。申命記の30章19節と20、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。アメン。祝福と呪いが置かれております。そして主はあなたは命を選びなさいと仰せられました。もし主を愛して御声に聞き従い、主にすがるためだ、もしそれをするならば、主はその土地、父と未知と流れると言われたその約束の地において長く生きて住むことができるけれども、この父と水を流れる地、このカナンの地は主に聞き従わないのであるならば、もう天は、ね、鉄板のように天は水を下ろさない、また土地は、ね、聖堂のようにもう種をまいても跳ね返す、全然実りが実らない、そういうふうになってしまう土地です。主に聞き従わなければそうなってしまうけれども、主に聞き従って主の御教えを愛して歩むならば祝福がされます。どうか皆様は主の御言葉に聞き従って、祝福が本当にどんどん注がれて、その皆さんが祝福された様を見て、人々がおお、確かに主は素晴らしいお方だ、確かに生きておられる、そのように主の栄光を本当に皆さん祝福された形でどんどんと表していく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アレン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたみんなを思っていただきます。まことにソロモンが神殿を建てた、その神殿は壮大なものだったでしょう。しかし主を本当に幾千幾万の生贄を捧げる、いかに壮麗美麗な神殿を建てるにしても、主に聞き従わないということがあるならば、いかになるでしょうか。主を本当に私たちは御言葉を前に 誠実にあなたの前に歩み、そしてあなたと共に歩むことによって私たちは幸い祝福を得ることができますように、どうか主よ、どうか一人一人に、あの信仰の先人たちがあなたと共に歩んで祝福を受けた、それに倣って歩むたしなみを豊かに増し加えてくださいますように、そして祝福された様を持って主はあなたに栄光をお捧げすることができますように、どうか助け導いてください。あなたが今日も祝福と呪いを置いてくださり、祝福の道に歩みなさいと仰せられたことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。本当に見た目立派なソロモンの神殿は仕上がりました。でも主よ、今その神殿は存在しておりません。主よ、盾を引っ飾ったところで主よ、それが主ご自身が言ってくださるところということではないということ、あなたが今日のこの箇所を通して私たちに教えてくださったことを感謝します。心あらず、御心にかなわない道を歩み、主が忌み嫌うことを私たちが手足に用いてそれを進みゆくならば、主ご自身は人が建てた立派な神殿からは離れ、そこでどんなに身勝手な礼拝を捧げても主はそれを受け取らない神であることを教えてくださったことを感謝します。あなたは私たち一人一人が御前においてどのように歩むかをよくご覧に入れるお方なんです。罪を犯したならば悔いることを主は望み、悔いたならば主は許してくださることを喜んでおられる方です。主よ、罪を犯したまんま主の忌み嫌うことをするまんまで身勝手な礼拝を捧げると、かえって主よ、あなたは私たち自身を本当に撃退し、そして私たちに降りかかるその災いを主はそのままご覧になり、助けない主であることを私たちは知っております。だから主よ、私たち一人一人の心を宮として住んでくださり、住まわれて私たちの王、私たちの主となってくださっている主の御前において謙遜にへりくだって、主が教えてくださったことを守り行いながら主の御名に仕え、そしてその御名に預かる民の一人一人に祝福してくださる、あらゆる幸いへと預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人が目に見える立派な神殿より見えない心の内を清くして、そして主が住まう宮とし、そして心に住まわした主の御言葉をほどほどく愛して、謙遜に従ってついていく私たちとなって、このクリスマスに私たちに来てくださった主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、まず私たち一人一人はへりくだって謙遜にあなたと共に歩むものとなることを心がけて歩むことができますように、今日私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。